く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。皆様こんにちは。教育コンサルタントの今道久恵です。今日のテーマは、感情と記憶を司る大脳辺縁系を運動で書き換えるとしました。新年最初の話題として、前回は脳幹の機能と運動による活性化についてお伝えしましたが、今回はさらにその一歩先、私たちの心と情動のコントロールセンターである大脳辺縁系にスポットを当ててみたいと思います。やる気が出ない、感情の起伏が激しい、人とのコミュニケーションがうまくいかない、こうした悩み、実は脳の深い部分にある大脳辺縁系が大きく関わっているんです。今回はこの感情の脳を運動によってどのように育んで人生の質をより高めていくのかというところについて徹底的に解説していこうと思います。ぜひ日常のお役に立てていただければ幸いです。私たちは理論的に考えて計画を立てるとか、それを大脳神秘、人間らしい脳、こちらをね、重視しがちなんですけれども、これをですね、本来であれば、その、土台にあるのは生命を維持する脳幹。そして、今回ご紹介する、感情の脳の辺縁系。その上にですね、人間の脳が乗ってくるという、こう大きく分けるとそういった三層構造になっているわけですね。大脳辺縁系は別名哺乳類の脳というふうにも呼ばれますね。イルカたちのようにね、こう好き、嫌い、集団を作る、心地よい、ね、そういった反面ね、何か敵に追われるような感じ、恐怖心や不安感とかね、こういった原始的な脳も含めて感情が生まれる部分でもあります。この脳が安定していないと、いくら高度な学習ですね、読み書きをしたとしても、脳は不安だよ、心配だよ、何か拒絶されてるような気がすると言って、集団に溶け込めなかったり、自分自身のパフォーマンスを発揮できなくなってしまうんですね。はい。このように運動が脳に良いというのは今は常識になってきていますけれども、実はこの運動辺、大脳の辺縁系に直接アプローチして、私たちのね、情動をコントロールする力、これを育んでくれるのがね、簡単な運動系運動になるんですね。決して汗をダクダクかくような、そういった運動ではないんです。私は子供の発達促進のための運動提案というのをしていますけれども、校庭を何十周も走ったりとかですね、何キロものバーベルを持ち上げて筋トレをしたりという、そういった運動ではないんです。体の上半身と下半身をこう一緒に使うような運動ですね。例えば足踏みのようなもの、こういったことがですね、上半身と下半身だけでなく、脳の辺縁系と脳幹をつなぐという、こういったことにもつながってくるわけなんです。では、少し構造的な部分とですね、私たちが幸せを感じる仕組みについてご紹介していこうかと思います。辺縁系は脳の中央部分に位置する複数のね、器官がある、こうネットワークなんですね。主な登場人物としては、扁桃体と呼ばれるですね、感情のセンサーである部分ですね。これは警備員さん と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、扁桃体は入ってきた情報に対して、これは危険かな？安全かな？というのを瞬時に判断する場所になります。ここが過敏になると、些細なことでイライラしたり、不安に襲われたりすることがあるんですね。発達支援においては、この扁桃体をいかに落ち着かせるかが非常に重要なテーマになってきます。さあ、では二つ目の登場人物は、海馬です。海に馬と書いて海馬ですけれども、これは記憶の保管庫になります。記憶の司令塔と言ってもいいですね。新しいことを覚えたり、それから過去の経験を整理したりします。ストレスに非常に弱く、または強いストレスにさらされると、この海馬はね、萎縮してしまうということが知られていますね。いかにこの記憶を上手に処理していくか。もういらなくなったものは手放して、新しい幸せな記憶を取り入れる。といった、こういった機能が必要になってくるわけなんですね。では、3人目の登場人物は、太上界と呼ばれるものですね。その帯状になっている部分なんですね。これは、感情の切り替えのスイッチの役割を果たします。このね、注意力の切り替えとか、になるので、ADHD などのね、診断を受けているお子様たちは、この切り替えですね、今までやってたことが楽しかったのに、次にね、しなければならないことが待っている、なんていうね、2時間目から3時間目の授業の切り替え、なんていうのがね、うまくいかなかったりとかして、なかなか次の授業ね、溶け込めない、馴染めない、準備ができない、なんていう時、ここの切り替えのスイッチ、が鍵になってきます。よし、次に行こうって、苦手なことがあっても進む力、気持ちを切り替える力、これが体調界の役割なんですね。そして、4人目の登場人物は、即座学というものです。これは、やる気の源になりますね。栄養源なんです。これは報酬系なんていうふうにね、もう呼ばれますけれども、何かを達成した時の嬉しい、やったー、もっとやってみたいっていう、こういった意欲、気持ちをね、向上させてくれるような働きがあるんですね。はい。これらがね、全部、扁円形の中にぎっしり詰まっていて、私たちの感情、そして情動、ですね。これを司っているわけなんです。では、実際にね、運動がどのようにこういった扁円形をね、変えていくのか、そのね、3つの科学的な理由をご紹介しようかなと思います。1つ目はですね、脳由来のこう神経栄養因子、BDNF。っていうふうに呼ばれていますが、これによって、海馬がね、再生していくというふうなこと。これがね、言えるんですね。私は小さい頃はね、脳細胞がね、増えないよとかね、頭叩くとね、脳細胞がどっかね、飛んでっちゃうよなんていう、そんなね、迷信、聞いたことがあったんですけれども、これはですね、運動すると脳内でですね、この BDNF というタンパク質が分泌されて、海馬の神経細胞がね、新しく作られていくという、こういった証明がなされたんですね。つまり、運動することで記憶力だけでなくて、ストレスに強いしなやかな脳を物理的に作ることができるということなんですね。素晴らしいことです。はい。そして、二つ目は、神経伝達物質のカクテル効果というものです。運動を始めると、脳内ではね、素晴らしい天然の薬、ホルモンが分泌されますね。心を落ち着かせ、過敏になった扁桃体を鎮める役割は、セロトニン というホルモンですね。そして側坐核を刺激して意欲や喜びをもたらすのがドーパミンです。そして三つ目は幸せを感じて心の痛みを和らげるエンドルフィンというね、物質ですね。これらが出ることで、大脳の辺縁系は安心とか快適という状態へと結び、導かれていくわけなんです。さあ、それでは先ほどのね、扁桃体、セロトニンですね。このが出ることによって、どのようにね、心のバランスが取れていくのか。ということですが、これは、バランス感覚をね、必要とする、こう、複雑な動きですね。例えば、こう、片足立ちをしてみるとか、平均台の上を歩いてみる、なんていうね、こういった、運動ですね。ちょっと赤ちゃんには難しいですよね。これは、大脳辺縁系と前頭葉ですね。この理性的な脳を結ぶ回路。ここをね、太くしてくれることが分かっています。感情的にね、爆発してしまうという前に、理性が優しく心をなだめてくれるというね、こういったセルフコントロールの機能が育まれるわけなんですね。はい。ね、この平衡感覚、心と体の平衡感覚という意味でもね、皆さんにもっともっとね、大事にしていただきたいなと思います。はい。ただこれはね、子供たち、もしくは20歳ぐらいまでの、人のためだけではないんですね。年齢は関係ない。というね、こういうことをね、ぜひお伝えしたいなというふうに思います。30代、40代になってね、こう職場で、何か生きづらさ、働きづらさなどを感じている方の中にですね、こういった脳の特性を持って、生きづらさの中、成長してきた方、結構多いんですね。で、最近では精神科などでですね、こういった診断ですね、発達上の困り感を診断できるような、そういったプログラムがいくつもあってですね、実際に足を運んでみると、その生きづらさが脳の神経伝達とつながっていたなんていうケースも多いんですね。ただこれは年齢は関係なく、ね、私の母は80、もうすぐ2歳になりますが、今もね、ひ孫と元気に遊んでいまして、その進化の原因、そこはですね、脳の可塑性にあるんですね。辺縁系は新しい刺激や楽しいというふうな感情を伴った経験。これによって何歳からでもその回路を書き換えることができるということなんですね。ですからもう年だからとか、いや、感情がもう追いつかないわとか、発達障害があるから切り替えが難しいとか、そういうふうに考えることはないんですね。適切な運動による刺激があれば、脳は必ず応えてくれます。ねえ、ですから、年齢や性別、環境に関係なくですね、適切な運動を取り入れていっていただきたいものです。では、実際にどんなエクササイズが役に立つかということで、今日はですね、3つご紹介しようと思います。1つ目はですね、楽しいと思える感覚遊びの運動。ですね。先ほどもお伝えしましたように、辺縁系は快を求めます。これね、義務的に行わなくちゃいけない。なんか一日何回もやらなくちゃいけないとかというよりは、笑いが出るような遊び、ゲーム性のある運動の方が、側坐核が活性化し、効果が倍増します。誰かと一緒に行うスポーツ、ダンスなどは最高です。 運動とかね、ダンスがちょっと苦手という方には、トランプなどはいかがでしょうか？ねえ、二つのね、カードを合わせるなんていうね、遊びとか、七並べのような遊びとか、ああ、ね、気の置けない仲間と一緒にトランプなどをするのもいいでしょうね。はい。ババ抜き、ジジ抜き、なんていうのも楽しいと思います。はい。二つ目は、五感をフルに活用する動作です。平円形は、嗅覚や触覚ですね。こういった、原始的な感覚とつながりが深いです。アロマテラピーのように、鼻からの刺激は直接、海馬の方に行きますので、他の五感に比べると、とてもね、早くに気分転換ができるということが特徴になります。その他にですね、こう芝生の上を素足で歩く。とか、海辺をね、歩いて散歩して潮の香りを嗅ぐ、なんていうのもいいですね。自然の中で、こう、風を感じながら走ること。こういったね、感覚入力と言いますが、こういったことを伴う運動というのは、脳の深い部分にダイレクトに、アプローチして、癒し、そして活性化を与えてくれます。はい。そして三つ目。これはね、具体的な運動ですが、私がお伝えしているブレインジムのエクササイズの中、そしてタッチフォーヘルス、キネシオロジーの中で、一番ね、こう、有名なエクササイズですが、右手の手のひらと左のお膝、左の手と右のお膝を交互にですね、タッチしていく。という腕が体の中央のラインを超えていく。これ、正中交差の運動と言いますが、これをね、続けることによって、右脳と左脳をこう結びつける脳梁の部分を刺激して、辺縁系の情報処理をスムーズにしてくれるという働きがあるんですね。ご自分の好きな音楽をかけながら行うのもいいですし、私はハワイアンなどをね、かけながら毎朝このクロスクロールをしているんですよ。今日からね、簡単に実践できる、メニューとして、3つ挙げてみました。それ以外にもね、リズム運動や、呼吸を深くする、口角をね、ちょっとと上げてみるなんていう、こういった動作も、皆さんのね、脳は今楽しんだな、というふうに錯覚をしてくれて、辛い状況下でもセロトニンを出してくれる、ね、出し始めることになりますし、あとはペアになって一緒に、相手の動きを真似するというね、こういうミラーリングの運動、これもですね、相手の感情を理解する、こうね、共感性を育むのにおすすめですね。はい。そして、ブレインジムの動きの中には、こういった26種類の簡単な運動があって、扁桃体を沈めて落ち着きを取り戻すためのね、特定の運動もご用意しています。日常にね、取り入れることで、パニックになってしまいそうな時、不安に押しつぶされそうになっている時、そんな時に自分で自分の感情をコントロールすることができるようになる運動。ぜひね、皆さんに心のサプリメントとして、お使いいただければなと思います。では、今日のまとめです。大脳の辺縁系は愛や安心の脳でもあります。あなたが体を動かして自分自身の脳を健やかに保つことは周りの人への安心感を与えることにもつながります。自分を育てることは 何歳からでも始められますので、ぜひね、心と体の結びつき、脳の活性化を運動から考えてみませんか？お知らせです。この原始反射の統合運動やブレインジムについて学びたいという方は、ぜひ、ホームページからご覧ください。今年は2月に沖縄講座が開講されます。ヒルトンの沖縄瀬底リゾートで、原始反射の統合運動、そしてブレインジムやタッチフォーヘルス、原始反射の1日体験講座なども行われます。体験講座は2月の21日。そして原始反射講座は22日、23日の開講です。3月には鹿児島講座が控えています。鹿児島のですね、東の端、志布志市で NPO 法人ファースト様の主催で支援者のための MBL101 公式コースと保護者の方のための、運動発達の体操を体験いただける機会2つを設けております。鹿児島へは3月の、14日、15日、16日、この3日間で、参りますので、詳しくはね、ホームページの方をご覧ください。会場で皆様に、お会いできるのを楽しみにしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう。今道久恵でした。